町田鉄の経済ニュースカウントダウン。
皆さんこんにちは、番組アンカー経済ジャーナリストの町田鉄です。
こんにちは、番組アシスタントの杉浦舞です。今日も新型コロナ対策をして放送します。
さて、新型コロナウイルスの感染拡大を受けて1年間延期されていた東京オリンピックの聖火リレーが昨日スタートしました。
スタート地点は東京電力福島第一原発事故の対応拠点として使われた福島県の楢葉町と広野町にまたがるサッカー施設 J ビレッジでした。およそ1万人のランナーによる聖火リレーは121日間かけて47都道府県の859自治体を巡ることになります。
世界的なお祭りですから思い切って楽しみたいところなんですが、依然としてコロナ対策は怠れませんよね。
大会組織委員会は沿道での観覧を禁じてはいないものの、インターネットでのライブ中継を見るよう呼びかけています。観覧客が密集して感染リスクが高いと判断されれば、その区間をスキップすることもあり得るとしています。
7月23日の開会を睨んでオリンピック機運を盛り上げたいという関係者の熱い思いは痛いほどわかりますが、国内はもちろん依然として深刻な事態が続く国もあり、
海外からの一般観客の受け入れ見送りが決まったほか、各国で選考会が開けず代表選手の決定も遅れているそうです。
もちろん中止となれば経済社会への影響は計り知れませんが、それでも感染の防止ができて初めて開催できると考えていいでしょう。大会関係者には、感染拡大が避けられない事態が判明したら直前や最中であっても聖火リレーはもちろん、本大会も、中止や延期をする勇気と覚悟を持ってほしいと思います。今日も変化する世界と日本のニュースをカウントダウンでお伝えします。
町田鉄の経済ニュースカウントダウン。
はい、では10位のニュースからいきましょう。
システムの管理委託のリスクが相次いであらわに。松井証券では不正現金引き出し、 LINE にも新たな問題発覚。水曜日、松井証券の顧客口座からおよそ2億円を不正に引き出したとして、システム管理を請け負っていた会社のシステムエンジニアが警視庁に逮捕されました。また中国の関連会社から個人情報が閲覧可能だったことや、利用者の決済情報などのデータが韓国に保管されていたなどの問題が報じられた LINE が火曜日、謝罪会見を行いました。しかしこの会見で新たに銀行口座や健康保険証のデータも韓国に保管されていたことが分かりました。
システムの委託が持つリスクは経営者なら当然分かっているはずのリスクです。問題を起こしたら取り返しがつかないほど企業の信用が損なわれます。自分の会社は大丈夫か、今一度点検しておくべきでしょう。続いては第9位のニュースです。
土地の工事価格が6年ぶりの下落に。新型コロナに伴う飲食業やインバウンドの不振が響く。火曜日、国土交通省が発表した今年1月1日時点の工事地価は、全国の商業・工業・住宅の全用途平均が去年と比べてマイナス 0.5% と6年ぶりの下落に転じました。新型コロナウイルス感染拡大の影響による外出自粛や訪日客激減に伴う飲食店や小売店の不振が影響したとみられます。
はい、続いては第8位のニュースです。
火曜日、行為の安定的な継承の在り方を検討する有識者会議がようやくスタート。安定的な行為継承の在り方を検討する有識者会議の初会合が総理官邸で開かれました。2017年に天皇の退位特例法が国会で成立した際、安定的な皇位継承と女性宮家の創設などは先延ばしすることができない重要課題とされましたが、今回ようやく有識者会議が開かれたことになります。
第7位のニュースはこれです。
日曜日、半導体大手のルネサス工場火災の深刻さが判明。先週金曜日に発生した茨城県のルネサスエレクトロニクスの中工場の火事で深刻な影響が残ることが分かりました。 日曜日の発表によれば生産再開に1ヶ月程度かかり、供給の正常化までに3ヶ月ほどかかるということです。
世界的に半導体が不足しています。新型コロナウイルス感染症で需要が減ると見込んで生産を抑えたところ、車向けで予想外の早い需要の回復が起きたり、米中経済戦争の煽りで半導体の囲い込み合戦が起きたり、アメリカの寒波で複数の外国企業の半導体製造がストップしたりといったことがあったからです。そこにさらに新たな足かせが発生したと言えます。思い出されるのは10年前の東日本大震災で、今回と同じ工場が被災して操業をおよそ3ヶ月止めたこと。あの時は自動車の生産が大きな打撃を受けてルネサスショックと呼ばれたほどでした。今回も世界で需給が逼迫している中での出来事だけに、操業停止の影響が非常に懸念されています。続いては第6位のニュースです。
火曜日、ヨーロッパとアジアをつなぐ要所スエズ運河で日本の超大型コンテナ船が座礁、航路を塞ぐ事態に。愛媛県の会社が所有し、台湾の企業が運航する世界最大級のコンテナ船がスエズ運河で座礁、航路を塞ぎました。イギリスのメディアによりますと、日本時間今日午後1時現在、まだスエズ運河は通行できないままです。この影響により、ニューヨーク原油先物相場が水曜日、一時 5% もの急上昇を見せましたが、その後は落ち着きを見せています。
スエズ運河は152年前の1869年に開通した地中海と紅海を結ぶ全長およそ 193km の運河です。アジアとヨーロッパを行き来する場合、南アフリカの喜望峰を迂回するより1週間程度の日程短縮が可能です。このため、その保有をめぐって戦争も繰り返されてきました。今なお航路としての重要性は変わっておらず、1日に50隻程度、年間1万9000隻程度のタンカーやコンテナ船が通過する海上交通の一大要衝となっています。続いては第5位です。
木曜日、北朝鮮が弾道ミサイル2発を発射、日本の排他的経済水域の外に落下も菅総理は強く非難。木曜日の朝、北朝鮮が弾道ミサイル2発を発射したと日本政府が発表しました。落下したのは日本海で、日本の排他的経済水域の外でした。菅総理は日本と地域の平和を脅かすものだと述べ、国連安全保障理事会の決議に違反すると強く非難。アメリカのバイデン大統領も北朝鮮のエスカレートを牽制しました。一方、北朝鮮では今朝弾道ミサイルの発射を認めました。
続いては第4位のニュースです。
水曜日、柏崎刈羽原発のテロ対策不備の問題で原子力規制委員会が東電に是正命令へ。柏崎刈羽原発でのテロ対策のための監視装置の故障を放置していた問題で、原子力規制委員会は再稼働に必要な核燃料の移動や装填を禁じる是正措置命令を東京電力ホールディングスに出す方針を決めました。一方、福島第一原発1号機では先月13日の地震の後から核燃料デブリのある格納容器の水位の低下が続いているため、東電は注水の量を増やす措置を取りました。
遅ればせながら規制委員会は東電には組織的な管理機能が低下していると指摘しており、10年前に福島第一原発で深刻な原子力事故を起こして原発の安全性に対する信頼を失墜させた東電の在り方が改めて問われる事態になりました。一方、福島第一原発1号機の格納容器の水位低下も深刻な問題になる可能性があり、10年前の第一原発の廃炉という決定の難しさ、危うさを改めて浮き彫りにしたと指摘せざるを得ません。これらの問題は夕方5時35分からの町田鉄の経済ニュース深掘りでじっくり考えてみたいと思います。
町田鉄の経済ニュースカウントダウン。
はい、では3位のニュースです。
水曜日、中国の人権侵害への制裁を視野に入れ、日本版マグニツキー法制定へ超党派の議連が準備会合。 人権侵害に関与した外国の当局者へ制裁を科すための法整備を目指す超党派の議員連盟が準備会合を開きました。自民党、立憲民主党、国民民主党、日本維新の会、共産党など公明党以外の衆議院会派が顔を揃え、いわゆるマグニツキー法の制定を目指して早くも今国会での法案提出を狙うとしています。
このマグニツキー法はロシアの国税当局の腐敗を告発、拘束されて獄中死したマグニツキー弁護士の事件を機にアメリカが2012年に制定した法律です。EU、ヨーロッパ連合やイギリス、カナダもアメリカに習い、同じような法体系を整えており、中国の新疆ウイグル自治区の人権侵害に関する制裁の根拠としています。現在同様の法整備ができていないのは G7 では日本だけなんです。で、日本政府は対中強硬姿勢に踏み切らない理由の一つに、こうした法的根拠がないことを挙げています。しかし、この法律ができたら G7 との協調を重視して機械的に追随して制裁に踏み切るのか、それとも別の戦略で中国に方針転換を迫るのか、法律ができた時点で難しい外交判断を迫られることになります。続いては第2位のニュースです。
新型コロナの対応、ヨーロッパで混迷深まる。 EU がワクチン輸出の規制を強化へ、一方ドイツは規制強化案を1日で撤回。新型コロナの感染者数が再び増加傾向にあるにもかかわらず、ワクチン接種が思うように進まない EU ヨーロッパ連合は水曜日、ワクチンの輸出規制の強化策を発表しました。イギリスのアストラゼネカは EU 内でワクチンを製造していますが、アストラゼネカの EU へのワクチン供給は予定を大きく下回り、 EU 内で作ったワクチンがイギリスに逆輸出されてしまうことへの不満があるとされます。一方、ドイツのメルケル首相は来月1日から5日までのイースター期間に厳しいロックダウンをするという政策をわずか1日で撤回しました。
EU のワクチン輸出規制は今年の1月に3月までの期限付きの措置として導入されたもので、これを6月まで延長するとともに、輸出先がワクチンや原材料の輸出を制限していないか、その国の感染とワクチン接種の進捗状況がどんなものかなどを勘案して輸出の是非を判断するというものです。まあ、背景にあるのはヨーロッパの感染状況の悪化です。で、こうした中でやり玉に上がったのがイギリスでした。イギリスのワクチン接種回数は国民100人当たり45回と EU の13回を大きく上回っているというんです。ただ、こうしたワクチンナショナリズムは日本を含む EU 域外の各国へのワクチン供給にも影響が出る可能性が否定できません。ちなみに全期間を通じて EU はこれまで域外の33の国と地域に合計でおよそ4300万回のワクチン輸出を認めましたが、このうち日本に対しては3番目に多いおよそ540万回分を輸出したとしています。さて、それでは本日のカウントダウン第1位です。
緊急事態宣言解除後も止まらない新型コロナの感染再拡大、東京、大阪、宮城、山形、愛媛などで増加傾向を示す。新型コロナの感染者数が再び拡大を見せています。今日東京では7日連続で前の週の同じ曜日を上回りました。昨日の参議院予算委員会では集中審議を行い、菅総理は宮城県と大阪府を増加傾向にある地域としました。宮城県に関しては新型コロナ対策分科会の尾身茂会長がまん延防止等重点措置を含む対策の検討実施を求めています。さらに昨日、愛媛、山形両県で新規感染者数が過去最高を記録しました。
政府は21日の日曜日をもって我慢の限界なのでリスクはあるが、1都3県に出していた緊急事態宣言を解除しました。しかし案の定、状況は芳しくありません。そうした中で先週もこの時間にお伝えしましたが、新世の民間シンクタンク日本経済研究センターが1都3県の、緊急事態宣言の解除前の先週木曜日、現状放置すると5月下旬にも再び緊急事態宣言に追い込まれる恐れが強いと訴えるレポートを公表しました。 レポートは人の流れから新型コロナウイルス感染症の実効再生産数を予測したもので、経済の深刻な落ち込みを回避し、東京オリンピックを開催するには感染の第4波を防止することが必要不可欠で、そのためには感染拡大地域に対策を打つ、まん延防止等重点措置の機動的な発動が欠かせないとしています、はい、そこで今夜11時からの町田鉄の経済リポート深掘りでは、レポートの作成メンバーの一人である梶田優斗副主任研究員をゲストに迎えて、その勘どころをじっくりインタビューしたいと思います。
以上、町田さんが選んだニュースをカウントダウンで紹介しました。それでは今日の放送後期を町田さんお願いします。
はい、太陽光や風力など再生可能エネルギーを普及させるために、家庭の電気料金などに上乗せされている負担額が新年度からさらに値上がりします。水曜日の経済産業省の決定によると、標準的な家庭の負担額は年間で1万476円と、今までより1000円以上アップするっていうんです。
いや、驚きましたが、なんでそんなに上がるんですか？
基本的には気候変動対策で CO2 を排出しない太陽光や風力といった再生可能エネルギーで発電した電気を増やすために、そうした電気を高く買い取る、そのコストは電気代に、転嫁していくことになってるからなんです、ただですね、この、FIT っていう制度、再生可能エネルギー電力の固定価格買い取り制度っていうんですが、これに伴う負担額が標準家庭で1万円を超えてしまうっていうのは、この制度を2012年に導入した時に、当時の石炭火力や原発の発電コストの4倍以上の高値で再生可能エネルギー電力を20年間も買い取り続ける大盤振る舞いを決めた官僚がいたからなんです。で、公開イベントで高く買えと大っぴらに陳情を繰り広げたのは、ソフトバンクの孫正義会長兼社長らで、それを、ニコニコしながら聞いてた当時の総理は菅直人さんでした。経産省によると2019年度は導入当初の3年間の大盤振る舞いが全体の6割前後を占めているといいます。これから気候変動対策が本格化すると、まだまだ家計の負担は増えるので簡単ではありませんが、フィット制度の大幅見直しも大きな課題だと僕は思っています。
そうですね。この後5時35分からの町田鉄の経済ニュース深掘りでは、東電と原子力発電のお話をされるということなので、よければその電気代のお話も聞かせてください。
できたらいいけど時間ないかもしれないですね
じゃあ放送後期でした。皆さんとはこの後5時35分から再びお耳にかかりましょう。それでは
さよなら。